私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。キリスト教信仰は猿型でしょうか、猫型でしょうか。これまでも何度かご紹介してきました。とあるキリスト教入門書の冒頭に記されている問いになります。キリスト教信仰は猿型でしょうか、猫型でしょうか。答えは猫型。猿型、猫型とはそれぞれの親子の様子から名付けられたものになります。猿の親子は移動するとき、子猿が親にしがみついているのを見たことがあるでしょう。他方猫の親子は移動するとき、親猫が子猫の首のあたりをくわえている様子を思い起こすことができるでしょう。キリスト教信仰が猫型であるとは、神が主イエスを通して私たちを捉えてくださっていること、この事実への信頼こそがその信仰であるということであります。そこで重要とされるのは、私たち人間を捉えている神であり、主イエスに違いないのです。人がどのように信じるとか、その人の熱心さとか行いとか、あるいは知識など、そのような人間的な事柄はキリスト教信仰において決定的なこととはなり得ないということを教えているのであります。キリスト教信仰が猿型であるならば、このように捉えてしまう教会教派もあるでしょうが、信仰が猿型であるならば、まさに律法をいかに守っているか、律法をいかに守り神様にあなたはしがみついているか、これが問われることになるでしょう。どれほど熱心であるか、聖書を読みまた祈っているか、奉仕しているか、そのような尺度によってそれぞれの信仰の深さ浅さというものを測り、誰かと比較してしまうでしょう。言うなれば、猿型の信仰とは私たち人間がいかに神を捉えているかということが問われることになるのです。しかしキリスト教信仰は猫型、神が私たちを捉えて決して離されない、この事実が全てなのです。それへの信頼、それが私たちの信仰ということなのです。冒頭でこのように信仰のあり方について触れたのは、福音の日課で主イエスが言われていることを理解する助けになると思ったからであります。イエスは言われています。父が私を愛されたように 私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。神から出る愛を通して、神と主イエス、そして私たちとのつながりについて言われています。ここで神がイエスを愛し、イエスが私たちを愛された、この神の側から全てが始まって、主イエスを通して示された愛こそが重要であると言われているのです。この愛はその対象となる私たちがふさわしいからではなく、正しいからでも、熱心に求めるからでもなく、神の側から示されたいわゆる猫型の愛なのです。私の愛にとどまりなさいと言われているのですが、私たちがとどまるかどうかを選ぶのではなく、選んだからとどまられるということでもなく、親猫がそうであるように、神が私たちを捉えてくださる。これこそここでとどまると言われていることなのです。今日の日課の直前にあるヨハネによる福音書15章1節以下は、私はブドウの木、あなた方はその枝であるという有名な言葉を含んだ教えになっています。ここでつながっていなさいと繰り返す教えを耳にするとき、私たちはいかにつながるかと自らの努力が要求されているかのように聞こえるでしょう。イエスにつながり、しっかりつながるためにこう手に力を入れている自分の姿を思い浮かべるのです。それはまるで猿型の信仰が期待されているように思われます。しかしイエスが私もつながっていると言われているように、主がつながっていてくださる、主が捉えていてくださる、ですから私たちもつながることができるのです。決して猿型の信仰のように私が神を捉えるのではなく、神が私を捉えて離されない。ここで言われているつながるという言葉も、今日の日課で用いられるとどまるという言葉も、同じ言葉から訳された言葉であります。つながる、とどまる、いずれにしても私たちがその主語なのではなく、まずつながってとどまってくださる方がいる、まず愛してくださる方がおられる。こうして私たちはつながるものとされ、とどまるものとされ、愛するものとされるというのです。第二の朗読でお読みいただいたエフェソの信徒への手紙2章13節に目を転じてみたいと思います。次のようにありました。あなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいて、キリストの血によって近いものとなったのです。エフェソの人々はユダヤ人からするなら、異邦人であり割礼のない 神から遠く離れていると見なされた人々でありました。そのように律法からするなら、遠く離れ救いにふさわしくないとされていた彼らが近いものとされたのは、彼ら自身が遠く離れている神を見出し、その近くに走り寄ったからではありませんでした。ただキリストの十字架によると言われているのです。人間の行いふさわしさではなく、ただ神の御心がイエス・キリストの十字架によって遠く離れたものを近いものとされたというのです。まさに猫型の信仰がここに示されていると言えるのではないでしょうか。18節では次のようにも言われています。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。ここで言われている両方のものとは、割礼を受けたユダヤ人と割礼を受けていない異邦人を指しているのですが、律法によるならば決定的な隔たりを挟んでいる両者が、それぞれの努力によってではなく、ただキリストの十字架によって一つの霊に結ばれ、共に父なる神に近づくことができる、このように言われているのです。ここにも猫型信仰が示されていることがわかります。さて今日は平和主日となりますから、平和について触れてまいりたいと思います。平和主日、これは日本のルーテル教会独自の主日になります。8月に設定されているのは、先の大戦の終戦、敗戦を覚える月ということからでありましょう。戦争という恐ろしい、ひどい、つらい体験は二度としてはならないという思いを、8月を迎えるたびに繰り返して忘れることのないようにと願うのであります。平和について考えるとき、私はいつもマルコによる福音書4章にある一つの場面を思い起こします。イエスが向こう岸に渡ろうと言われ、弟子たちがイエスを乗せたまま漕ぎ出しました。風はなく波は穏やかで、イエスは眠ってしまわれたようです。ところが激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどでした。そこで弟子たちはイエスを起こすのですが、イエスは起き上がり風と波を沈めると弟子たちに言われたのです。なぜ怖がるのか、まだ信じないのかと。私はこの場面に主の平和を見るのです。一般に平和とは平穏無事で何事もない状態、このように説明されます。何事もなければ平和なのですが、一旦何かが起これば、その平和は一瞬のうちに吹き飛んでしまう これが一般に言う平和に他なりません。先ほどの場面で弟子たちの態度は一般的な平和理解に基づいたものに違いないでしょう。船を漕ぎ出した時、風はなく波は穏やかでした。平和な光景が目に浮かぶようです。まさに平穏無事で何事もない状態のうちに船は漕ぎ出されたのでした。ところが激しい突風が起こり、一瞬のうちにその平和は失われてしまったのです。そして弟子たちは恐れたというのです。猿型猫型で言うならば、猿型がこの場面における弟子たちに当てはまるでしょう。一般的な平和理解は平穏無事で何事もない状態と説明されるように、その状況に目を向けますから、平穏無事な状況では自らの手で平和をつかみ取ることができるのだと考えられるのです。しかし激しい突風に吹きつけられると、途端心もとなくなり、一点恐れるのであります。ところが風がなく穏やかな時も、激しい突風が吹いて恐れるような時にも、変わらないことがある。どちらの場面でも主イエスが共におられる、この事実は一切変わっていないのであります。状況の変化に目が奪われ、この事実が見失われているのであります。聖書が示す平和とは、主の平和とは、変化する状況ではなく、決して変わることのない関係性に目を向けるようにと招いているのです。しかもその関係は、私たちがふさわしいから作り出された関係なのではなく、私たちが神にしがみつく猿型のそれでもありません。一方的に憐れみ、許し、愛し、共にいることを望まれた神の御心によって作り出され、そのまま招き入れられた関係なのです。この神は必ず共にいて、私たちを捕らえて離されないのです。それならば、今日平和手術とは、平穏無事で何事もない状況を覚え感謝する、このことに目を向けるものではないのだと分かるのです。もちろん戦争の悲惨さを覚え、後世に伝え、二度とそのようなことにならないように、みだね願いを一つにすることは大切であるというのは言うまでもありません。しかし本来平和手術が意味するのは、 聖書が示している主の平和に聞くことにあるのです。つまり私たちは平和主日にあって一般的な平穏無事の願い求めたり感謝したりすることではなく、平穏無事な時はもちろん困難に直面している時にも主は必ず私たちと共にいて、捕らえたその御手を離されない、この事実を知って感謝するようにと招かれているのです。主の平和のゆえに私たちは子猫が親猫に加えられ安心しているように、主にすべてを委ねるって生きるようにと招かれているのです。この事実を改めて思い起こし、どのような状況に置かれたとしても共におられる平和の主に感謝して安心して生き始めることができる、ここに主の平和を覚える今日の福音があるのです。どのような状況の中にあっても主があなたと共におられます。主の平和のうちに安心して新しい週を歩み始めましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。